では、ただいまから大山先生のメッセージを伺いたいと思いますけれども、まず先生のお話の土台となるお言葉を聖書から読みたいと思います。お手元に聖書がある方々はどうぞエペソ人への手紙の2章を開いてください。ない方はどうぞそのままお聞きください。ゆっくりと読み上げますから、エペソ2章の1節から10節までをお読みいたします。聖書によってページ数が違うのであえてページは申し上げてもらいませんが、エペソ2章です。その初めから10節まで朗読いたします。よろしいですか？では朗読いたします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れた豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。この最後の節、実節を、共にお読みしたいと思います。スクリーンに映し出せますので、聖書のない方もどうぞこちらをご覧になって、この実節、私たちはというところですね、声を合わせて読んでみましょう。どうぞ。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。この御言葉が今日のお話の中心になるんですね。それからもう一箇所だけお読みいたします。それは、ヨハネの手紙です。聖書のだいぶ終わりがけになりますが、ヨハネが書いた第一の手紙の3章16節。第一ヨハネ 3-16、 そこもお読みしたいと思います。こちらは、映し出してましたので、どうぞ、こちらもご覧くださって、お読みしたいと思います。ではご一緒にですね、はい。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。もう一遍どうぞ。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。アーメン。では、ただいまからお話を伺いたいと思うんですけども、小山礼二先生を少しご紹介させてください。どうぞお立ちくださいますか。小山礼二先生、87歳、今年 奥様とのダイヤモンド婚を祝われる予定だそうです。私の心から尊敬してやまない先生です。この先生の牧される聖書キリスト教会、その古い街道の時代に私たち夫婦は集っておりました。3年ほどですね。ひしめくようなその古い街道でのですね、ぎゅうぎゅう詰めの礼拝を思い起こしていたんですけども、先生からいろんなことを学びましたね。で、そのことの一つで実践したのは、ちょっと実践が足らない人間ですけども、これだけは実践したというのはですね、信徒とその家族に誕生カードを書くこと。年間400何十通私書いてるんですけども、皆さんそれを受け取れてるのはですね、この先生のおかげですよ。先生がいい手本をしてましたからって、私、訪問が苦手な人間ですから、せめてこれぐらいはと思って書かせていただいておりますけども。それ以外のことはですね、もう語り出したらば、どう紹介したらわからなくなるほどいっぱいです。修法の裏にほんの簡潔、要点だけ書いておきましたけども、この小山先生、昨日からお迎えしております。心からの歓迎の拍手を持って、今日のメッセージを伺いたいと思います。
過分なご紹介をいただきまして恐縮しております、尊敬する山崎哲也先生の牧会する教会にお招きいただきまして本当に感謝をしております。いろんな牧師先生がおられますけれども、別にごまわするわけじゃないんですけど、山崎先生は本当に真実な方ですね。嘘偽りのない本当に真実な主に一途に仕えているこの先生の牧会の姿勢を私は本当に心から尊敬しております。で、今日は何のために生きるのかという題でお話をさせていただきたいと思いますが、人間というのはですね、意味や目的がわからないと生きることに戸惑いを感じてくるんですね。で、私は今から61年前に、開拓伝道を始めた時にですね、どういった人を対象にして開拓伝道を始めたかと言いますと、そういうことも、ターゲットって言うんですけど、何をターゲットにしたか、学生です。なぜ私は学生をターゲットにしたかと言いますと、私は社会人になったことがないんですね。大学生からすぐ進学校行って開拓しましたから、社会人の気持ちはわかりません。けど学生の気持ちはわかるんですね。私は学生を対象にして伝道しました。で、その当時、今はどうか分かりませんけれども、その当時はですね、大学に入ることが目標、あるいは目的で一生懸命やってきたって人が多いわけですね。でも大学ってのは、大学に入るってことは目標でも何でもないんです。ですから大学入ると、もう拍子抜けしてしまうわけですね。そういった学生たちに何のために生きるのかっていう話をすると、大体10人のうちの7、8人は死にます。自分の生きる目的がこれだということが分かってですね、で信仰も。ですから、私は開拓をして5年目に120人くらい、まあ、ほとんど学生ですけれども、120人くらい教会になっていたんですけれども、学生だけではなくて、どんな人でも何のために生きるのかということが分からないと、これは戸惑いを感じるんです。人間ってのはそういうもんなんですね。で、例えばですね、私ども、この、私が持っているこの時計がありますが、ある人が持っている時計を見たらですね、ものすごい高い時計でした。これ260万円するんです、ですね。何がそんなに高いんですかって聞いたらですね、この12日にところに全部宝石が入ってるんですよ。私は言いました。宝石は関係ないでしょ。時計で大事なことは、狂わないことと止まらないこと。しかもそれは手巻きなんですよ。巻き忘れたらもう止まっちゃうじゃないですか。時計としてはもう価値がないですね。私のこの時計は、ね、正確です。10万年に1秒しか違わない。電波時計なんですけどね。電池も何もいりません。1万円もしないんですよ。で、前に使っとったも同じような、4つこっちにあってですね、それで、どこをどうしたらどうなるかって分かった。で、今度の 今度の玉、同じものなんですけれども、今度は三つしかないんですね、これはね。それで、あるとか、ちょっと変わってしまったんです。つまり、この一番下がですね、曜日と、それから、この、日にちが出るんです。とか、そうじゃなくて、同じ時間が出ちゃったんですよ。それどうしたら曜日と変わるか、っていうのをいくらやってもダメなんですね。それで、結局その取扱説明書を見たら、あ、こうしたらいいんだって、簡単にわかりました。つまり、時計にしても何にしても、機械にしてもですね、取扱説明書がないと、せっかくいい時計でもですね、こういい時計ですよ。10万年に1秒しか違わないんですよ。で、この電波時計、本当にいい時計なんですけどね、取扱説明書がないと、どこどうしていいかわかんない。世界中の時間も表示されるんです。それはちょっとやってみたら出てきましたから、それすぐ分かったんですけどね。その、何曜日と、それから、今の時間とですね、これを、この、変えるやり方っていうのが分かんなかったんですね。けど、その問い合わせ説明書を見ればすぐ分かるわけです。我々人間も同じですよ。人間の取扱説明書ってあるんです。何だと思いますか？聖書ですよ。神様が人間はどういうふうにしたら本当に生きがいのある人生を送ることができるのかってことが書いてあるのが聖書。聖書を読まないで生きがいのある人生を送るなんてことはできないんです。聖書はそういう意味において非常に重要な書物ですね。ただ普通の書物と違います。で、今日ここに来ていらっしゃる方の中に初めての方がいらっしゃるかと思いますけれども、うまい話をするけれども、絶対に死んないからという気持ちでいらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけど、けど真理はそれを受け入れた方が賢いんです。中にはもうちょっと心を回った人は、私は絶対ですのが死んない、2人が死に、2、3が6、もし2人が5、2、3が8言ったら、これ何の役に立ちます？何の役に立たないじゃないですか。そんなこと言ったって、2人が死に、2、3が6とやったり、ルート2、ルート3、学校の先生教えてくれたでしょ、ルート2、人並みに、人よ人よに人見おろとかね、ルート3は人並みにおごりやとかね、ルート4は2ですけど、ルート5は富士山麓におむなく、いや、富士山麓おむなくだわ、もう、ばばし、富士山麓に蛇がいるってやるんだって言ったら、何の意味はないでしょ。つまり、真理は従うことが大事なんです。ですから、信じざるを得ないお話を今日しますから、それはあなたのために、あなたの人生が本当に素晴らしいものになるためにお話したいと思うんですね。で、多くの人の人生はですね、悔いの多い人生です。で、悔いのない人生を送りたいと、みんな思っていると思うんですね。特に若い人はですね、若い人ほどそういう思いを持っています。けれども、多くの人の人生は欲望に彩られた人生なんですね。欲望に彩られた人生というのは、欲望、あれをしたい、これをしたい。欲望は達成されて幸福になると幸福になりません。欲望は満たされても、魂は上に乾いているんです。欲望と魂と違います。どんなお金を得ても、どんな自分の欲望を達成しても、それで人間は満足できないんです。魂は上に乾いている。で、若い人ほどですね、清く正しく美しく生きたい。これ宝塚の標語だけじゃないんですよ。清く正しく美しく生きたい。若い人は皆そう思っている。正しい、正義、純粋、真実でありたい。みんな願っているんですね。けど、なかなか一生涯を通すことは難しいんです。若い時はそうなんですけれども、心ならずも言っていいかどうかわかりませんけど、ある職場に入って、一生懸命勤め上げて、そして、一応定年退職になって、これで自分の人生終わっていいんだろうか、何のための人生だったんだろうかと思っていらっしゃる方も少なからずおられると思うんですね。何のために生きるのか、神様がはっきり教えていらっしゃいます。その何のために生きるのかということは本当に分かると人生変わりますよ。昨日私は葬式がありまして、葬式の途中でちょっと失礼してしまって、 2時の新幹線だもんですけど、葬式は12時からやってくれたんです。で、私の息子と2人でやって、後半は息子にでも任せて、私はメッセージまでしてすぐ出世してきたんですけどね、その前夜式、昨日は葬式、その前夜式、金曜日の晩の前夜式の時にですね、私はメッセージをした時に何人かの人が感動したらしいですね。別に私は感動するような話をしたつもりないんですけども、感動したらしい。特にその召されたの聖歌隊の指揮者だった人の姉妹、まだ若い53歳、この姉妹の全身がんで召されたんですけども、このお父さんが、先生、私も娘と同じ人生を生きたいと思っていますから、よろしくお願いします。前の前夜式の時に、そのお父さんが、ですから私は昨日の葬式の前にですね、私の、死後のことについて本当のことを知りたい本、これをお読みなさい、これを読んでください。あの本、あれは前に書いた死への備えの改訂版ですけれども、死への備え、もう多くの人があれを通して信仰を持った本なんですけど、別に信仰を持たせるために書いた本じゃないんです。死後のことについて本当のことを知りたいと、私も書いた本もそうですけれども、神様が、我々この死後のことについてはですね、誰も知りません。だって死んだ人いないんですから。死んだ人は生きていません。生きている人は死を経験していない。ですから死後の世界という本をですね、渡辺昌光という東洋大学の教授をしていた先生が書いた。これ見てみると、古来昔からですね、人類は死後をどう考えていたかを書きます。エジプト人はどう考えていたか、メソポタミアの人はどう考えていたか、ギリシャの人はどう考えていたか、読んでいてね、みんな天然バラバラです。そうでしょ、誰も経験してないんですから。こうだと、そういうふうに考えて、人間の考えすぎない。で、私はその本の中で、こんなことをいくら知っても自分の死に対する問題の解決にはならないです。ですから、人間の生も死も使っていらっしゃる神様はどうおっしゃっているのか、それを書きます。そこからずっと読んで、信仰を持った人はたくさんいるんです。つまり、神様がどう考えていらっしゃるのか。神様が人間を作りになったわけですから、どうしたら人間も幸福になるのか。どうしたら生きがいのある人生を送ることができるのか。神様が全部持っていらっしゃるんですよ。神様が教えていただく以外にないんです。もし、いや、私は神様なんか信じません。言って自分で自分の人生を、人生設計して、お粗末な人生で終わっちゃいますよ。人間のつまんない自分の欲望のままのをやって、最終的には挫折をしてしまって終わるのが関根山ですね。神様はどうおっしゃっているのか。清く正しく美しく生涯通したい。あるいは今まではそうはなかったけど、これからはそうしたいと思われるから、神様はどう語っていらっしゃるのか、それをぜひ知っていただきたいと思うんですね。で、神様はですね、私どもがどういう人生を送ったら生きがいのある本当の素晴らしい人生を送ることができるのかということを、はっきり聖書を教えているんですけれども、なぜその通りの人生ができないのか、わかりやすく言いますと、神様は人間を愛の人として生きるようにと神様は定められました。けども、人間はですね、愛するってことは難しいんです。日本で愛って言いますけども、ギリシャ人はですね、愛っていう言葉で表す、日本で愛って言いますけど、それ表す4つあるんです、言葉が。別にギリシャ語は言わなくてもいいんですが、ちょっとわかりやすいために言いますが、一つはアガペー、これ神様の愛ですが、アガペー。で、その次はフィリア、この友情と言ってもいいんですけども、けどこの2つは聖書に出てきます。ほとんど同じ意味で、ヨハネの福音書ではほとんど同じ意味で使われています。地がこう愛してという、その愛してはですね、アガペーの愛、アガパオって言葉を使っています。また別のところにも言って、地がこう愛してる、このフィリアの愛、フィレオって言葉を使っています。ですから、この聖書では、アガペの愛とフィレオの愛、アガペの愛とフィリアの愛はほとんど同じように使われているんですね。で、3番目に、ストルゲーって言葉があります。これ、肉親の情ですね。これを表すのがストルゲー。 で、もう一つは皆さんよくご存知のエロスって言葉。多くの人が考えているエロスって言葉はですね、プラトンによります、プラトンって哲学者もいましたが、プラトンによりますと、今考えている、普通の人が考えている、肉欲的な愛ではないんです。プラトンはこう説明しています。エロスの愛というのは、ある価値を媒介とした愛である。価値を媒介とした愛ってなんか難しいことを言います。わかりやすく言いますと、例えば、私はこれ美しいからこれを愛する。私はこれ本当に親しいから愛する。ある価値ですね。それを媒体とした愛。で、この媒体とした愛、これ普通の人がみんな持ってる愛ってそうでしょ。例えば、黒田節にこういうのがあります。妻を埋めたらばって、結婚したいと思うならばって言い換える。妻を埋めたらば、妻たけてって言ったら、賢い。頭がいいって言ったら、賢い。妻たけて、耳麗しく情けある。耳麗しく美人である。情けある。心優しい。こんな三拍子揃った人を求めると思ったら、一生涯独身でいなきゃいけないんじゃないかと、ある人は言いましたけれども、頭が良くて、美人であるけれども、心はあんまり優しくない。って人は言いますよ。それか、あんまり美人じゃないけれども、これは優しいし、頭がいいって人もいるんですね。まあ、どれか、一つは欠けてるって人はいるんです。けど、こういった人はいますか？頭は悪いし、ふだん見て見られないような、もう、しこめ。不美人。しかも、これは鬼のような。けれども、愛する。なんだ、ありえないじゃないですか。必ず、ある価値を媒介として愛する。これはエロスの愛なの。ですから、エロスの愛で愛すれば、必ず衝突します。みんな自分の、そのエロスの愛。エロスの愛がいけないというのはありませんけども、エロスの愛で、物を愛する、あるいは人を愛するということは、自然なんですよ。けど、これでやったら、これはゲットの愛です。自分の物に衝突する愛。この解決は、アガペの愛。与える愛。神様の愛というのは、その与える愛なんですね。で、聖書が言っている、この与える愛。この愛。そういう人として生きるように、神様は人間をお作りになった。けど人間は罪を犯したのために、そう亡くなってしまったんですね。で、罪とは、的外れ。人を愛するんじゃなくて、自分を愛する。あるいは自分のために、人を利用する。私は知ったある一人の女性が教会に来ました。その人がですね、非常に何て言いますか、素直っていうか、心を下げ出す。私は10回結婚して、10回離婚しましたって。ああ、そうですか。あんたのような人は神様に用いられますよって。え？そんなことを言われたのは初めてです。親からも、母親からも、お前のような淫乱な女は親でもない子でもないって、絵を嫌いしちゃったんです。どうした？だってそうでしょ。もし、離婚の苦しみにあってた時に、私がね、大変ですねって言ったら、離婚したことのない先生に私の苦しみなんか分かってたまるかって思うじゃないですか。もしあなたが大変ですねって言ったら、あ、この人だったら分かってもらった。あなたは用いられるんですよ。言ったら、この人で喜んで信仰を持って、献身して、今、開拓伝道してますよ。ギネスブックに載るんじゃないかと思った。現実には11回結婚。私会った時まだ10回。11回結婚して、11回離婚した。こういった人も用いられるんです。今神様は用いて、主の働きをさせてくださっています。どんな失敗があっても何しても、神様はですね、私を用いてくださるんですよ。こんなこと言うと、あんまり信じる人はいないかもしれませんけど、私は、その街道の外で私の本がいくつか並んでますけど、私はですね、もともと増えてるものは二つありました。一つは人の前で話をすること。もう一つは物を書くこと。小学校から大学まで作文は乙です。こう、まあ、今で言うと、有料化で言えばね、有は取れなかった。料。なぜ私は作文は乙だったかというと、本を読むのは嫌いだったんですよ。で、何が好きだったか、物を作るのは好きでした。ですから私は建築家になろうと思って。私は、クリスチャンになった時にですね、証をしてくださいって頼まれたんです。証って何ですか？信仰を持つ前はどうであった、どうして信仰を持って、信仰を持った後どうなりましたかっていうことを話をすればいい。3分間。だって1分ってのはね、 300字です。漢字とひらがなで混ぜて、約300字が1分。ですから、900字書いて、だいたい覚えて。それで、約300人書いたところで、証しをした。それまでは、人の前に立ったらね、頭真っ白になってしまって、もう、全然、何を言っていいのか分かんなかったんです。そして見たら、あの人が来てる。あの人が今笑ったって、ちょっと分かるようになったんですよ。それから、人の前で話をすることができるようになりました。ただし、よく結婚式なんかで気の利いたスピーチをする人いるでしょ？ああいうのたまん。じゃあ何がいいか、御言葉を語ることは、私は少しも、恐れることなく語ることができるようになったんですけどね。ところが、物を書くことは、牧師になってもダメだったんです。だからある時に、私は進学校の卒業論文がですね、こういう題だった。聖書の教える聖書の霊感。聖書の霊感について聖書はどう教えているかっていうのが私の卒業論文だったんですね。で、それをぜひ、この、進学校のテキスト用に書き直してほしい。その頃、コンサバティブ・バプテスト・ミッションのモーセス・サビーナと宣教師がですね、聖書図書刊行会っていう出版社を設立しまして、そこで出すから、それで原稿紙500枚、いつまでに書いてほしい。で、書いたんです。書いたんですけど、何しろ日本語に自信がない。ほとんど困った。でもその頃、ビル・グレアムのですね、神との平和を訳した、私の友人が訳した、もう名訳なんです。彼の、本当にうまいんです、日本語ね。で、彼見てもらいました。で、彼はね、50枚くらい、500枚のうちの50枚くらい赤を入れて、君の文章は、話す文章で書く文章がないからダメだ。もっと勉強した方がいいよって。返してきたんですよ。50枚か、あと、どうしていいかわかんない。で、困っていたら今度は、このモーセス・サビーナって宣教師が何かトラブルがあったんでしょうね。アメリカに帰って。公認の宣教師が来ました。あの頃はね、宣教師、アメリカの宣教師っていうのは、1ドル360円の頃の宣教師はね、かなりね、傲慢そうな人が多かったですよ。なんて言ったか。モーセス・サビーナの契約は一切無効ですから、そのつもりで言ってくださいって。で、普通だったらね、じゃあ、これに対して損害賠償ってことになるでしょ？けど、私はね、もうほとんど困ってました。あ、よかった！出さないで済んだと思ったんです。けど、次の瞬間、これ非常に大事なテーマだから、信徒向きに書き直そう。と思って、日本語の勉強を始めた。日本語の勉強を始めるってね、もちろん私は日本人ですから、日本語の勉強しているはずなんですけども、結局、文章の下手な人ってのは語彙が足りないんですね。語彙。語彙ってのは、ボキャブラリー。ボキャブラリーが足りないんです。ですから、それを勉強しました。一生懸命やって。そして、最初に私が書いた、書状出版と言うべきものは、聖書の権威って本なんですね。まず、まだ29歳、無名の牧師が書いたものを、ね、出してくれる出版社がないでしょう。それで私は自費出版と称してですね、それで小さな紙を作って、それでこういう本が出ます。欲しい人は申し込んでください。言ってですね、みんながお金もらってた。そしたら、約1000部近くになったもんですから、印刷に回している間に1000部超えちゃったもんですから、初版は1000部吸った。1週間後に再版、3回の3版、朝食行ったんですね。それで聖書の権威と、新古典の手引きと、キリスト教の科学って3冊出したんですけど、それはもうどんどん売れたんです。ところが、これは新学校の夏休みだったもんですから、よかった。今度、9月になると、新学校が始まると、私は新学校で教えなきゃならないもんですから、こんなことやってられない。小包作って送ったり、領収書書いたらなんだかんだするって、とつめなきゃできないって言うんで、活版印刷の場合にはですね、紙形って言うんですね。紙に、形って書いて、形って書いて、紙形を作るまでお金がかかるんです。その紙形を全部、命の言葉書にあげてしまいました。その頃、命の言葉書だったら、売れない本ばっかり出してた。で、私のこの三作がですね、もう泥箱になったの、命の言葉書の。そのために、命の言葉書の創始者である、マクベティ先生、私のうちまでわざわざ来ない。先生の方は何でも出しますが、どんどん書いてください。そう言われるとね、ちょっと こっちも、慎重になってですね、もっとやっぱり日本語を勉強しなきゃいけない。それで、その次に出したのが、終着期に着くまで。これも新古典の手引きと終着期に着くまでは、どちらも2、30万部出て ておりますけれども、ですから多くの人は、ね、私は本から今本を150冊くらい書いてますけれども、私はもともと本を書ける人間だと思って、そうじゃない、全然ダメだった。物を書くてもダメ、人の前で話することもダメ、けどそういう人間でも神様は書いてくださるんだから、皆さん心配しない。今87歳ですけれども、私は昔は体が弱くてね、20歳まで生きられるかどうか分かんなかったんです。請求書とか会計書をもらった人を見ると、よくこの人はずっと続けてきたもんだなと思いましたね。私はもう休んでばかりいたんですよね。そういう体の弱い人間けど、だんだん変わって、特にクリスチャンになってからかなり変わってきました。ところがある時にあんまりちょっと過労でですね、心筋梗塞一歩手前まで行ったんです。で、その時にいくらこの病院行って薬をもらってもダメなの。心電図がいい形にならない。そこである人が来まして、まあ、このうちの教会なんですが、その人が来て、先生、食事療法で治した方がいいんじゃないですか、言ってですね、食事療法を調して、もう白米、それから白砂糖、それから白い小麦粉、全部捨てちゃって、で玄米、菜食、で肉と砂糖もやめましょうって。それから元気になったんです。それで今私は、まあ、ここにも持ってきてますけど、心の健康、体の健康。もう、もし皆さん、癌で、癌が心配だった人がいたらですね、ぜひ、電子レンジを使わないようにしてください。電子レンジを使ったら必ず癌になります。そのことはその本に書かれて。ちょっと勉強したもんですから、その方面についてはですね、ちょっと経営者になって、保健学博士っていう学位までもらって、だから知らない人がですね、なんか私の言うことは素人のあれだと、うちの教会に一人はお父さん、一人はお母さんが癌になった。お父さんの方は肺癌であと2ヶ月。お母さんの方は乳癌であと半年。で、いずれも娘さんがうちの教会に、それまず信仰を持つように、それをもって食事療法。で、あと2ヶ月っていう人はね、中1にやったんです。癒されてしまった。2ヶ月の肺がんですよ。食事療法で癒されてしまった。進行食事療法。それで、退院したらですね、風邪ひいちゃったんですよ。肺がんで風邪をひいたらもうダメですね。それで40度寝ちゃって入院しました。10日間着いた。おじさんがもう危ないから、もう葬式の準備をしなさいって。で、行ってきたの。家内のところ行ってきました。で、家内はね、怒っちゃった。こんなに祈ってんのにね、葬式の準備とは何事か。葬式の準備なんかすぐできんの。祈りましょうって祈った。40度の熱がさっと下がったんですよ。で、おじさんがね、なんで下がったのか、ちょっと検査してみましょうって言ったら、検査したから良くなるわけじゃないでしょ、嫌ですって言ったらね、総府長さんが来てね、おじさんが良くない、家内はもう退院しなさいって、退院する。それからずっともう癒されてしまう。もう三十数年か、もう40年近くになりますね。癒され。と、片っぽの方はね、私は手術だと思って、おじさんの用が正しいと思ってるもんですからね。あと半年の人は、言う通りの食事療法しなかったら、半年でちゃんと召されました。ちゃんと召されたとかしら、おじさんの言う人になったんですよ。ですから、信仰とこの食事療法って非常に重要だ。なぜ私は食事のことを言うかっていうと、聖霊の宮ですよ。体って聖霊の宮です。聖霊の宮をいい加減に扱っていいわけないですよね。ですから、私、今でもね、肉は美味しいと思いますよ。砂糖も美味しいと思います。けども私は肉や砂糖は取らないようにしてるんです。もちろん、全然取らないわけではなくて、ある人がわざわざ作ってくれたものをね、いや、私は言いませんわけにいきませんから、その時には取ることもありますけれども、自分で取ろうとは思いません。それで今、こうして元気になったんですよね。神様は私は愛の人としてお作りになった。にもかかわらず私どもはですね、なんで、そうならないのか、今でも不幸なのか、っていうとですね、多くの人は病気になったとかね、あるいは失業したとか、あるいは、大学の入試に失敗したとか、あるいは失恋したとか、あるいは、家族の人が死別をしたとか、 そういったような言葉があるがために自分は不幸なんだと思っている人が結構いるんです。これはね、外的な要因に過ぎないんです。実は内的な要因があるんですね。これは聖書は罪ということです。罪を持っている限り私どもはですね、いろんな人、あるいは罪だけではなくて、この恐れであるとかですね、誰かに対する憎しみであるとか、恨みであるとか、そういったものが起こってくる原因が罪なんです。この罪を持っているためにですね、私どもは、毎日は生活において喜びがない、平安がない、不幸な生活を送らなければならないわけですけれども、内的に、私の心の中、内的に堕落腐敗してしまう、その悲惨から解放してくださるのが神様が用意してくださった救いですね。その救いというのはどういうのかって、神様はですね、この罪というのは、今言ったそういう不安であるとか、あるいは恐れであるとか、あるいは憎しみであるとか、恨みであるとか、悲しみの起こってくる、その根本的な内的要因であるわけですが、その罪というものは自分で取り除けることはできないんですね。自分で取り除けることができるんであれば、とうの昔人類は幸福になっています。幸福になるために、幸福になりたいがためにですね、いろんなものを作ってきました。生活は便利になりました。本当に生活は便利。あるアフリカの有力な人がですね、ヨーロッパ行ってですね、見て、本当に生活は豊か、ぜひこれを自分たちもこれをやろうと買ってったらよかったんですけど、全部電化製品で、電気がない。電気を引くところから始めなければ、ああいう生活はできないんだって気がついた。けど、じゃあ、そのヨーロッパの人たち、ヨーロッパだけじゃなくて、我々もそうですけれども、そういう生活をしている人が本当に幸福かというと、必ずしもそうじゃないんですよね。さっき言いました。電子レンジは確かに便利ですよ。冷凍食品は電子レンジのことしか書いてないです。電子レンジで6分とかね、何分って書いてある。けど私は自然解凍して、冷凍食品を自然解凍して、それで熱を処理をして、食事をしておりますけれども、そういうようなものが本当に人間を幸福にするかというと、そうとは限らないんですね。我々の持っている罪というものはですね、結局、これは、罪の一つの性格としてですね、罪というのは罪を犯した人に対して償いを要求する力を持っているんです。ですから、もし私も何かひどくて言ってしまった場合に、帰ってきて寝ても寝つかれない。もしその人に言って、許してください。ああ、そんなこといいから、心配しないでいいでしょって言葉を聞いて初めて、ここに平安が与えられて眠ることができるでしょ。罪だからですよ。罪というものはね、償いを要求する力を持って、これは法律を勉強した人は、まず一番初めに法学、私も勉強した頃は法学通論って言った、今、法学通論よりも法学序論って言った方がいいと思いますけど、法律とは一体どういうものかってことを学ぶ。それ一番初め出てくるんですね。つまり、罪というものは、罪を犯した人に償いを要求する力を持っているんです。で、どういうことがなされた時にその力が効力を失うかというと、一つは償いが完了された時、それは当然ですね。もう一つはその人が死んだ時。ですから裁判が行われていても、その人が死ねば、その裁判はもうなくなってしまいます。我々が持っている罪の刑罰は一体何か、聖書は罪を支払う値は死であるって書いてあるんですね。ですから自分で償いしようと思っても死ですから、じゃあ救いはないじゃないですか。とすれば誰か第三者の人が代わりにそれをしてくれる以外ないわけでしょ。とか全人類はみんな罪を持ってるわけですから、他の人が代わってやってくれるわけにいかないんですよ。ですから神様は罪のない神の御子イエス・キリストはこの世を使わしになって、人間としてこの世を過ごされて、それで私が受けなければならない罪の刑罰を 身代わりに受けてくれた。それは十字架上の死です。イエス様は十字架上で死なれたのは、私も受けなければならない罪の刑罰を身代わりに受けてくださったんですよ。けどユダヤ人はね、なかなかこれを受け入れることができませんでした。なぜかというと、ユダヤ人は神は神、人は人ですから、地上を歩んだイエスという人物は神であるなんてことは、とてもではないけど受け入れられない。ですから、パウロはクリスチャンを迫害したでしょ。そういう理由から迫害したの。けど神様は、それ以外の方法でそれをすることができない。なぜかというと、例えば私は夏になると、よく道の真ん中を、あるいは行列作っていることがあるでしょ。その時に、このところに行列作っていたら、歩いてる人が踏みつさえてしまうからといって、親切に、道の脇にやったとしてですね、しばらくして帰ってくると、また真ん中歩いてる。おそらく、あれはね、なんで余計なことしてくれたのかと思ってこう、歩いてたと思うんですね。もしも、人間がですね、その親切心を持ってやった場合、ありにわかる言葉で、ここにいたら危ないんだよ。ここにいたら人間が歩いて踏みつぶされてしまうんだよ。って言ったら、彼らはみんな向こうに行くでしょう。神様はそうなの。神様も天におられて、お前たちを愛してるよって言っても、本当に愛してくれてるのかどうかわからない。ですから人間の姿をとってこの世においでになって、我々にわかる形で神様がどんなに我々を愛してくださっているかということを示してくださって、これはイエス様ですよ。だからイエス様を通してなければ、神様を知ることはできません。直接神様を知ろうなんてことは、これ無理なことですね。イエス様を通して、神様とはどういうこと？イエス様のようなこと。いや、イエス様なんです。イエス様は神様。そのイエス様が私の代わりに刑罰を受けてくれた。これが十字架の死ですね。ですから、このイエス様を信じるときに私どもはですね、変わるんです。で、さっき読んでいただきました。エペソ人への手紙の2章の10節のところですけれども、現代訳ではこう訳しておきました。私たちは神の傑作であ、傑作なんですよ。本当に素晴らしい。神様の傑作。単なる作品じゃない。傑作。傑作であって、良い行いをするように神がキリストイエスによって作り変えてくださった。そしてその良い行いも用意してくださったのである。神様が私のために用意してくださったのは、このことです。で、どうしたらそれができるのか。イエス様が私の代わりに十字架にかかって死んでくる。これは、ヨハネの手紙の第一の三章十六節にありますね。このことによって、愛を知った。本当の愛とは何かということが分かった。神様が愛していらっしゃるということは具体的に何によって分かった。神の御子がこの地上に来ない。それで十字架にかかって死んでくださって、私を受けなければならない罪の刑罰を身代わりに受けてくださったんです。チンゼンドルフという伯爵がモラビアにおりましたが、彼はまだ若い頃、イエス様の十字架の絵を見ました。十字架にかかってイエス様、主は我らのために命を捨てたまえ、と書いてあったんですね。その時に彼の心の中に、あなたは死ぬために何をしたのか、何をするのか、という声が聞こえてきたんですね。彼は全てを捨て、伯爵ですから、ものすごいお金を持って、土地を持ってました。全部それを死ぬために下げて、チンツェンドルフは、モラビア伝道なんて呼んでくるんですね。神様の愛が本当に分かったら、この世のいろんな宝も、比較にならないんです。あなたは人生は変わるんです。神様はそれほどあなたを愛していらっしゃったことが分かったら、あなたは人生は変わる。神様は、あなたはそういう素晴らしい人生を送るように、神様は、初めから目標を立っていらっしゃる。ぜひそのことを分かっていただきたい。今日からあなたの人生が新しい人生になるように、どんな今までの人生が失敗だったとしても、神様はそれを全て変えてくださいます。神様によって作られた傑作なんだ。そう思ってる。いや、自分なんかそんなもんじゃない。と思うかもしれません。けれども、相手の人生が変わればそうなる。神様はそうしてくださるんです。そのために、イエス・キリストによって作り変えてくださるんです。お祈りいたしましょう。天のお父様。 私どもは自分で自分を変えることはできません。けれどもあなたは私のようなもののために尊い御子イエス・キリストを天から使わして、私が受けなければならない罪の刑罰を身代わりに受けさせてくださいました。そのことによってどんなにあなたが私とも愛してくださっているかということがよくわかりました。お父様、どうかあなたの愛によって私とも満たしてください。それを受け入れさせてください。それ人生を新しく変えてください。あなたが全てをしてくださることを信じて感謝をいたします。イエス様のお名前を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。